大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。6月になりましたですね、まあ、雨のシーズンといいますか、まあ、1年のうち本当は雨のシーズンもなかったら食べるものとかいろんなもんで困りますけれども、どうしても雨になりますと表へ出るのがちょっと大変やなとかいうことになるんですがね、僕はこの6月の時期になりますとね、よく子供の時のことを思い出すんですけども、僕は小学校行ってる頃はまだ戦争終わって真なしでしたんで、本当に日本はみんな貧乏でした。特にうちの家は貧乏やったんで、運動靴でもなかなか買われへんのですよね。で、もう穴開いとる、そんな履いとるのしょっちゅうですわ。で、雨が降りますとね、やっぱり運動靴、水入ってくるわけですね。天気の時やったらそんなことわからんとごまかして歩けるんですけども、雨の時はもうまあナイトの丸分かりになるんでね、恥ずかしいな思って裸足で学校へ行ったことありますね。当時裸足の子なんか日本でいっぱいおりました。今やって珍しいんですけどね。で、学校行きましてもね、やっぱり嫌なのはね、学校のトイレ、昔は便所に出ましたけども、今みたいに綺麗ことないんですよ。もう下濡れてますしね、びちゃびちゃしとんで、それ裸足で行くと気持ち悪いね。はあ、そんなこと今思い出しましたけども、阪神淡路大震災の時でもそうですし、まあ今回の東日本大震災でもそうですけれども、避難所とかですね、いろんなとこに行きますと、皆さんトイレで、やはり随分困られた。ですね、本当にね。まあこの雨の時になったら自分のトイレのことを思い出すのと同時に、まあ、震災のその避難所のことも思い出しました。で、今日ゲストに来ていただきましたのは、この東日本の震災の方の避難所の方にボランティアでですね行かれた方に一人来ていただきました。若い学生さん、この3月か卒業したところのトレトレの社会人なんですけども、 FMYY のインターンをしておられます稲田康子さんに今日は来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
稲田さんはこの3月まで学生さんということで、
はい、
どちらの学校やったんですか？大学は
神戸学院大学に通っていました。
専攻というか何を勉強してあったんですか？
大学では防災教育を勉強していました。
おお。ということで、学校卒業して今ワイワイインターンに来てるというのは、やはりそういう防災に関係あるからですか？
そうですね。最初大学のインターンシップ制度でこちらに、のワイワイに来て、でそれからずっとこちらでインターンをしています。
なるほど。今卒業して、そしてこちらで、まあ毎日ではないでしょ？
はい、週に2日。
こんなこと若い人に聞くのはないけど、はい、後の4日は何してますの？1回いいですか？
後の4日は、大学院を受験しようと思っているので。
あ、そうか。将来大学に入って、将来というかもうすぐ入らないかんけども、はい、勉強して、あ、そのために勉強の時間がいるわけ。ほんでこっち側でインターンして。
はい、
そうですか。その今のその神戸学院大学ですけども、防災、神戸学院は防災の専門の学科ってあるんでしたかね？
そうですね、学科ではないんですけど、防災社会貢献ユニットというユニットがあります。
この番組でも先々月間に前林先生、
はい、
来ていただいてちょっと話聞きます。その学ユニットですか？
そうです。
ということは学科ではあれですか、何を稲田さんは専攻して入ってたんですか？
私は人文学部、人文学科という学科に入っていて、学科では、まあ、環境とか、
いや、社会的な。うちの三男がね、神戸学院大学でね、はい、人文学部、人文学科やったんや。もう何年か前に卒業しましたけどね。はい、あ、そうですか。これはえらい縁ですね。
そうですね。
で、その、人文学部の人文学科のに、防災を、まあ、専攻するというか、勉強したというのは、なんか、きっかけが何かあったんですか？
そうですね。大学に入って、1年生の時に、その、ユニットの先生がされている授業があって、それを受けたことがきっかけで、防災の分野に興味を持って、ユニットには2年生から入りました。
へー。その時はどんな話聞いて感動したんですか？
そうですね、私その時は神戸学院大学の有瀬キャンパスに通っていたんですけど、そちらにある天文台にあった大きな大時計が、
時計な、
その全く全然知らなくて、その授業が、を受けるまでその時計がその震災の時の時計だったということを知らなくて、
なんでこんな大きなあんねん、はい、あの運動グラウンドのとこにね、はい、ふんふん、
で実際授業でその話を聞いて、その身近にもすごい震災のこととか、
うんうんうん、
学ぶことってすごくいっぱいあるんだなと思って、すごいもっと神戸のこと知りたいなと思ったのも防災、防災という分野からもそのいろいろ知りたいなと思って、
神戸のことと言いましたけども、あれお住まいはどちらなんですか？
私は姫路です。
あ、そうか、
はい、
うん、で姫路から神戸学院の有瀬のキャンパス通ってたわけやね、
はい、
あそこのグランドには本当明石の天文台にあった時計が、ね、
はい、
あの5時40何分で止まったままやって、今動いとんですよね、
はい、今は、はい、
僕は初めね、あの時取材に行ってね、話して、その時はまだ止まったままやったんですよ。だからこれは記念になると、モニュメントとしてはいいと思って、
はい、
何年か経っていったら動いてんね、はい、これだったら普通の時計やないか思ったんですけども、はい、まあ、それでもその時計見て感動するというか、あの防災のことを感じる人はいっぱいあるわけやね、ほんならね。
そうですね、
具体的にはあの防災ユニットと社会、防災社会貢献ユニット、
はい、
具体的にはどんな勉強しますの？
そうですね、防災のことについて、阪神淡路大震災のことを経験された方からお話を聞く授業があったり、
うん、
あとボランティアのことを学ばせてもらったり、実際にフィールドワークで外に出てボランティア活動に参加したり、私は防災教育をその中でも専攻していたんで、
ほうほう
ほう、
はい、
防災教育の教材を作ったり、その教材を持って小学校とか幼稚園とかに行って子どもに教えたりをしていました。
へえ。例えばその防災教育の教材作り、どんなことを作りますの？どんなもん？
小学校とかだと、うん、やっぱり教科の各国語とか算数とか教科の勉強が中心になると思うので、うんうん、なかなか防災というだけの時間はなかなか取っている学校がないので、
うんうんうん、
各教科の内容に防災の知識を少し入れた内容の教材を作ってました。
例えばまあ一番分かりやすい社会科の時間なんかやったら、それにあの防災関係の子を入れる、はい、国語なら国語の中に入れると、はい、そういうような感じですか？
そうですね。
うーん、稲田さんはどんなもんにしました？
私はその時は算数の授業と防災の授業を合わせた授業を考えて。
算数でねどういう授業ですかね、想像つかんねんけども、
こう、小学校5年生の算数に分数の計算を習うあの授業があって、
はいはい、
その授業の例えば2分の1とか3分の1とか、
うん、
4分の1とか、うんうん、そういうのを防災のクイズの答えにくっつけて、例えば、
うん、
災害伝言ダイヤルは何番でしょうっていう問題と、
はあ、
その回答の番号の中、番号、例えば普通だと A117 とか、
うんうん、あの3択なら3択で、あの1番何々2番何々、あるいは A が何々っていうのを、はい、それの代わりに3分の1が
117、
2分の1が119とか、まあ、そういうの書いてるわけ、
はい、書い
て、うん、
でそれを3問ぐらいそういう問題を並べて、このプリントの答えは全部足すと1になりますとか、うん、2になりますっていう形に
計算も入っとるわけやな、
はい、することで防災の問題が分からなくても、
うん、
算数が分かったらもしかしたらこれなんじゃないかっていうヒントになるような問題を作ったりしていました。
あ、なるほどね。これは普通の先生で思いつかんことやわな学生さんやないとね。そんなんでいくと、あの生徒さんだいぶ興味持ってくれました？
そうですね、やっぱり防災のことはやっぱなかなか普段の授業では習わないので、うんうん、 すごい興味を持ってくれるのと、やっぱり分数とか算数が得意な子ももしかしたらこれなんじゃないかってすぐ計算をしたりとかして、
そうですね、まあ、そういうようなことをしながら、まあ、あの4年間というか学生生活を終わられて、なんか聞きますとこちらでインターンに来ている時にあの東日本の大震災の現場の方にも何回か行かれたんですって。
はい、3月の末と4月の初めにそれぞれ一度ずつ、
はい、3月いうとまだ学生時代ですね。
そうですね、
はい、一番最後や
卒業式の後でした。
卒業式の後、はい、でもまだ学生のまあ気分やわな。
へ、ね、
それは神戸学院の学生さんとして行ったんです、あの全部で行ったんですか。
はい、大学から呼びかけていただいて、うん、それに参加しました。
へ、それはあのどういうスタイルで、あの自分たちだけで車あのこう調達して行ったのか、あるいは他の団体のバスで行ったのか、どういう形態で行きました。3月はまだなかなか個人で行けないでしょ
う。そうですね、うん、その時は兵庫ボランタリープラザさんが出してくださったバスに乗って、はい、宮城県の方に行きました。
宮城県のどこですか。
松島町。
あ、はい、あの松島でもない南松島町とかね、いろいろあるんですよね。僕分からなかったんですけどもね、はい、あそこ海に近いとこですか。そこは
松島町はあの日本三景の松島がある、うん、あたりが松島町と呼ばれるらしくて、
そうですね、うん、そしてやっぱり津波の被害ひどかった。
そうですね、の遊覧船とかがある、うんうんうんうん、あの湾のご家庭に私は泥かきに行ったんですけど、そこは床上ぐらいの津波が来たというふうに聞いています。
いや僕も行ってないから、あの聞いただけの話でニュースなんかで見てるだけなんですけども、あの松島のところ、前に松島とかあの湾があっていろいろ島があったために、はい、あまり大きな津波というかガバッとは来なかったと聞いたんですけどね。
そうですね、うん、東松島市、あそうかというところが結構大きな被害だったみたいで、松島町は比較的被害は小さかった、う
んうんうん、なるほど。でもやっぱりね、
そうですね、
津波の被害というとは大変ですもんね、うん、まあ、あのそこらの話、そしたらちょっとお休みいただいてこの後聞かせてください。
はい。